礼拝の中でも少し触れましたように、関東先生から始め、今日この30年の機会にということを言われた時に、教会の形成のことについての話ということを、言われました。それで本当に教会は一つ一つの 教会それぞれ、違った歩み、また特徴というものがあるわけありますので、一つこう私自身考えさせられていたことや、思っていることなんかをお分かしすることができたらいいのかなと思って準備させていただきました。で、最初に教会は神様の御言葉の上に立つところでありますから、聖書の御言葉から入っていこうと思いまして、今のルカによる福音書の19章の11節からのイエス様の例え話を読んでいただきました。これは例え話で、ありまして、本当にこういうことがあったかどうかということよりも、イエス様がこういう話をされたというものでありますけれども、10人のしもべというものが、ここに、おりまして、10ムナというお金があった。13節で言われている通りですね。10人のしもべを呼んで10ムナの金を、渡したということで、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいということからお話が始まりました。一人一人に皆、1ムナずつというものが渡されるということになって、その後ことが、進んでいったわけなんですね。で、そこで、その結果どうなったかということはその後に書いてありますが、何人かの人が、出てまいります。例えば16節で1ムナ、16節に出てくる1ムナをもらった人は10ムナを設けましたと。それから18節には2番目のものが出てきまして、1ムナをもらった、やはり1ムナをもらったんですけど5ムナを稼ぎましたというふうに言われるわけです。で、その後出てきた、人は20節でやはり1ムナもらったんですけれども、そのまんまに、しといたということで悪いしもべだというふうに言われたという、こういう、お話としては単純なものなんですね。で、これはちょっと本質的なことではないんですけれども、今のこの新共同訳聖書は4つの福音書につきましては、それぞれのこの例えば今日で言えばルカによる福音書でのお話が他の福音書のこういうところに書いてありますということが分かるようになっています。例えば次の、28節からのところ、エルサレムに迎えられるというのは、イエス様がいよいよ十字架におかかりになる時にエルサレムに入っていくお話なんですが、それはこのルカによる福音書だけではなく、マタイの21章、マルコの11章、ヨハネの12章などに書かれていますということを読者の便宜を図ってこう書いたんですね。で、それから言いますと、このムナの例えというのはマタイによる福音書の25章の14節から30節にありますというようなことが表示としては書かれています。ところがこれはそうではないんですね。と言いますのは、このマタイによる福音書15章からのところというのはタラントンの例えという、タラントの例えなどというふうにも口語訳や新改訳で言われてたんですけれども、それがここに指摘されています。で、それとですね、このムナの例えというのは実は同じ話ではありません。はじめにも確認させていただいたように、これは一人に一人みんな1ムナずつ与えられたというお話なんですね。タラントの例え、賜物の方はですね、10タラント、5タラントとかこう違いがありまして、それはどうなったかという例え話なんですが、 ここではそういう、こう違いではなくて、みんな十人一村ずつ与えられたという、こういうお話です。みんなに一村ずつ、これは同じように与えられたものでありますから、これは神様の御言葉というものをみんながいただいたということの例えです。まあ、今で言えば私たちそれぞれに聖書がこう与えられていると言ってもいいんではないかと思います。でその御言葉を与えられたものが、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったということは、が褒められるんですけれども、例えば16節のところでも、あなたの一村で十村設けましたというふうにこの人が、答えております。神様からもらった一村、つまり神様の御言葉というものをいただいて、それに忠実でにこう歩んできた、生かされてきたということなんですね。でこのように神様が言葉を、御言葉を授けられた、それに応えていくということのお話でありまして、教会の形成、教会の歩みというものを考えるときに、一つこれは非常に大切な教えではないかと思って、初めに読んでいただくことにいたしました。そのように神様が御言葉を与えられて、その神様の救いの恵みというものをいただく、神様の一村に生きるということはどういうことなのかということなんですけれども、ご用意いただきましたプリントの方に、ウェストミンスターの小教理問答の3つの問答を、掲げておきました。問いの方は省略しておりますけれども、88問で、キリストが贖いの祝福を私たちに伝えるのに用いられる外的な普通の手段とは、キリストの規定、特に御言葉霊典祈祷です。この全てが先民にとって救いのために有効とされます。89問は、神の御霊が御言葉を朗読すること、特に説教を罪人に罪を自覚させ改心させるため、また信仰によって清めと慰めのうちに救いに至るまで立て上げるために有効な手段とされます。90問の答え、御言葉が救いとなるには、私たちは勤勉、準備、祈祷をもってこれに傾聴し、信仰と愛をもって受け入れ、私たちの心の内に蓄え、私たちの生活の中で実践しなければなりません。この無名の例えに関係するものと、してこの3つのものを抜き出しておきました。でこれをちょっと後のところで触れたいというふうに、思ったわけなんです。でそもそもこの教会でありますけれども、私たち日本語の活字として、こういう教える会、教会という文字が当てはめられておりますが、この文字ですね、これ自体は旧約聖書の中には出てまいりませんで、新約聖書に出てまいります。で新約聖書の書かれましたギリシャ語では、エクレシアというふうに呼ばれまして、今日の朝の礼拝の聖書の箇所でも何回も教会、教会というふうに出てきておりますように、新約聖書の中ではたくさん教会と出てまいりますけれども、前半の方にありますこの福音書の方に限ってみますと、これはマタイによる福音書の16章の18節と18章の17節にしか、この教会という言葉は出てこないんですね。イエス様が語られたものが記されているんですが、他の福音書の方にはなくて、マタイの方がこのイエス様の語られたことをこのようここで記されているわけです。それで、その教会というふうに私たちの聖書ではなっている言葉、エクレシアというのは、そもそも呼び出されるという意味を 持つものでありまして、単に呼び出されるだけではなくて、呼び出された者たちが一つのところに集まるということを意味している、意図しているものです。で、そもそも、昔、この新約聖書が書かれたギリシャ語のギリシャでは、一つの町が国家のような感じであったわけなんですけれども、この町で、その町のことというか国のことを決めるときには、やはり、今で言えば議会が招集されて、決め事がされるということがあるように、それぞれの家にいる者が呼び出されて、町の広場に集まって会議をするということが行われたわけです。で、その、集まり、呼び出されて、一つところに集まって会議をする。そこがエクレシアというふうに、こう、呼ばれたわけなんですね。で、それぞれの普段の生活があるわけです。それぞれのうち、それぞれの仕事というのがあるんですけれども、そこから呼び出されて、そこでその仲間たちと一緒の集まりをして、そこでこの、みんなで心を合わせていく。で、イエス様は、その集まりを、この言葉を使いまして、私は私の教会を建てるんだということを人々に、弟子たちに、教えになったわけなんですね。これがこの、特に聖書の、新約聖書の最初に出てくる、マタイによる福音書16章で最初に教会という言葉が出てくるんですけれども、その集まりの言葉を使ってイエス様は、私の教会を建てるんだという強いご意志を示されたわけです。で、申しましたように、確かに旧約聖書におきましては、教会という単語は出てこないんですけれども、でもそれは言葉としては、出ては来ないんですけれども、そもそも神様に選ばれた民、イスラエルが教会で、ありまして、その神様の民を表す言葉が、カーハールという言葉でありました。で、これが、実はエクレシアという言葉に置き換えられるわけなんですが、やはり神様によって呼び出されて一つの集まりとなる。これがカーハールであり、エクレシアであるというものなんですね。で、お開きにならなくて、結構ですけれども、旧約聖書の歴代志下の16章の9節のところで、主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられるというふうに、おっしゃっています。神様は先見者によって朝王にこのように警告をいたしまして、その後にこのことについてあなたは愚かだったというふうにあるんですけれども、神様のなさることというのは、ご自分と心を一つにするものを力づけようとするということ。まさに神様はご自分と心を一つにするものをこう力づけるということ。これは昔も今も変わることなく、そのために呼び出してください。イエス様はその呼び出したところに私の教会を建てるんだということをおっしゃった。それがこう教会の形成ということの神様のご意志であり、イエス様の決意だったということを聖書から見ることができるんではないかと思うんですね。それで、新約聖書の方では、例えば、ローマの信徒への手紙の最初のところなんですけれども、ローマの信徒への手紙の、一章の7節、この手紙の挨拶の言葉が書かれているところで、神に愛され、召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へというふうに、こういうふうに言われます。 このように何々に召されたという言い方が、この手紙の最初でされておりますように、この教会エクレシアというところは神様からこの呼び集められたんだということね。礼拝の中でも少し触れたことでありますが、確かに私たちの意識としてはそのいろいろなきっかけがあって、それも本当に不思議なまた素晴らしい出来事ですけれども、それに従ってこの誘われていったとか、こういう私の思いがあってこの言った、それはもう本当に真実でありその通りなんですけれども、その背後にはその思いを与えられたところにはいつも神様の呼び出しがあった、召されたからこそ私はローマの教会に集うことが許されたんだ、召されたから札幌教会に行くことが許されたんだという、このもう決定的な働きがあるということを聖書自身が語っているわけなんですね。そうして神様の不思議な導きによってローマにはローマの、札幌には札幌の教会が、まさに神様の呼び出しと人の思いを超えたところに教会は作り上げられていくということ、聖書から改めて見ることができるんではないかと思います。ではその神様がこう召され、私たちを呼び出してくださって集めてくださるということによって何を成してくださるのかということでありますけれども、私たちは幸いこうしてこう聖書を与えられて、僕父母において普段の生活の言葉において神様の言葉を読むことが、できます。一人で聖書を読むことが自由な時間使ってすることはできますし、お祈りも捧げることができるわけなんですけれども、やはりその与えられた神様が与えられた祝福の、源というのが最初にご紹介しましたその一村ずつ与えられているということなんだと思うんですね。呼び集められたそこにおいて神様は一村ずつを一人一人に備えてくださっているということ、これをやはり教会において分かち合うことができる、その神様ご自身が召されたところでそれを与えてくださっているという祝福に日曜日ごとに預かることができるということが教会における大きな祝福なのではないかと思います。それで小教理問答書では特に89問の答えの中で、神の御霊が、聖霊なる御神様が御言葉を読むこと、特に説教を通して罪人に罪を自覚させて改心させる、また信仰によって清めと慰めのうちに救いに至るまで立て上げる、この有効な手段として私たちにくださっている、これの実践する場所というのが教会といっていいんではないかと思います。で、これが本当にそうでありまして、やはり特にキリスト教会はイエス様が復活された週の初めにイエス様のもとに集まってくる、イエス様が天に帰られた後もまた週の初めに集まって、このそこから送り出されていくということを始めたわけですね。もともとは神様が力ある言葉によって世界を作られて7日目にはお休みになられたということで、主の安息ということで神様を礼拝していたわけですけれども、キリストの復活ということによって週の初めの日に復活の主と出会うんだ、まさに復活の主が私たちをそれぞれのところから呼び集めてくださって、ローマの教会、コリントの教会、ガラテアの教会、それぞれ教会を通してこの神様の言葉というものを、そして説教を用いて この罪からの改心、また救い至るまで導くということをすることを良しとしてくださったということ を見ることができます。それで今日もこうして皆様と共に週の初めの日に礼拝を捧げるということができたことは本当に感謝なことであります。一人でも多くの方がこの祝福の中に招かれることを願って建てられている、全ての教会はこの御言葉の祝福を伝えたいと思って、連動しているわけですが、それとともにですね、やはりこの札幌教会もそうだと思いますけれども、様々な事情によって召されながらも、その神様に呼び出されつつも、ご家庭の事柄、ご自分の健康状態や仕事の事柄、またさまざまな理由によって願いつつも教会に足を運べないという方々がかなりいらっしゃるっていうのは現実そうなんだと思うんですね。でともすると、そういう方々は自分の弱さというものを嘆き、そして場合によると信仰自身も弱くなってしまうという事柄もないとは言えません。そしてもうこのようなものは神様の前に顔向けができないとか、もう資格もないんだなどというふうに責めるっていうこともないとは言えないんじゃないかと思うんですね。もうそうすると、じゃあ教会に確かにこう召されて週の初めの日に礼拝を捧げてということにこう預かっている方々はいいけれども、それができない、あるいはかつてはできたんだけれどもできなくなってしまったっていうものは、一無なを与えられていないのか、そういうことではないんだと思うんですね。でやはりそのことに各教会はいろいろと思いを寄せて、共にこの教会を神様の前に作り上げていくために祈っていっているんだと思います。で、ちょっとレジュメの、その資料のところで紹介しましたことは、これは私自身も前の教会でも、そして今の教会でも、皆さんに積極的に宣伝をしているものなんですけれども、私たち改革派教会の中でこのリジョイスというものを作ったことなんですね。これ、今月のものなんですけれども、でこれは作り出して走り出してからもいろいろと課題はあったんですけれども、作るときに私は関わりまして、その時に願ったことというのは、実はこの創刊する直前の号、これは無料で各教会に配ったんですけども、その時にこういうことを書かせていただきました。御言葉に親しんでいただきたく、リジョイスが発行されました。しかし生活は忙しく、日々の時間はテレビや新聞やインターネットからの情報、また、仕事や家事のことだけですぐに占領されてしまいます。神様の御前で生活しているという感覚を研ぎ澄ませるためには、日々御言葉の養いに預かることが必要です。御言葉を通してお語りくださる主の御前に毎日喜びを持って耳を傾けましょう。発行の思いをこうした言葉に最終的には凝縮して文章にしたんですけれども、その実際にですね、週の初めの日に神様に呼び出されて礼拝を捧げ、そしてそれぞれのところにまた帰っていく、そしてそれぞれのところで、奨励されている個々人の御言葉の営みとか家庭礼拝だとか、それらのことを行われるということは素晴らしいんですけれども、現実にはなかなかそれは難しいんではないか。そういう中で、しかし、忙しいから、文字通り心を滅ぼす、心をなくすということで、 神様の声がどんどんどんどん退いていって、そこにあるようなテレビの情報、新聞の情報、インターネットの情報というのでもう、いっぱいにされてしまっているというのは現実にそうじゃないか。そういう中にあって、少しでも神様の御声に耳を傾ける、あるいはこの思いを寄せる、祈りに導かれるということが、やはりもしかしたら以前以上に難しくなっているかもしれない。ならばそれを教会が放っておくということはどうなんだろうか。で、各教会においていろいろな工夫や、また各個人においてなされていることは重々の承知しつつも、神様が立ててくださった一つの改革家教会として、そのことをに向かい合うことが必要なのではないかということを思ったんですね。で、これは確かにそれぞれがそれぞれの置かれているご家庭や個人の生活やなんかの中で、本当に一日わずかなひとときであって、このリジョイスは一日一章ずつ大体組んでるんですけれども、一日一章聖書を読むということも簡単なことではないと思うんです。だからたとえそうでなかったとしても、一節か二節の言葉で、その解き明かしというものを見ることによって、それがまさにイエス様からそのお一人お一人が愛されていること、そしてそれを教会がこう出すということによって、教会がイエスキリストによって愛されて、このキリストの体として立つんだということを、こうしたことからもお役に立つことができるのではないかということで、作ったものなんですね。もちろんこれは強制で渡すことではなく、他にもですね、いろいろなこういったこうものっていうものは、小さなキリスト教会の中であったとしてもこう出されていたり、もうすでに作られているものはあるんですけれども、改革派教会として、全国に建てられている皆さんが少しでも日々の生活を支えられる中の一助になればという、あまりこう欲張ったものではなく、しかし小さなことなんですけれども、それをしていくことができることは、結果的にはその信仰生活の弱さというものを覚えて、こうどこか寂しさを感じたり辛さを感じたりしている方も、私もそうではない、教会に結びつけられ、教会と共に歩んでいるものなんだということを、思っていただく。そして週の初めの日に立てられた牧師を通しての解き明かしというものはいただけなかったとしても、日々の小さな神様からの語りかけというものをいただいて、ああ私も教会に生かされているんだということを、この体現していただくということは、お一人お一人の信仰生活を支えるとともに教会を支えるものだ、その意識があったんですね。ですからそれを発行しようということで、続けてまいりました、教会をやはり立て上げるとか、教会を形成していくというものの本当に原点が、土台が神様の御言葉であって、イエス様はそこに教会を建てるんだとこうおっしゃってくださっているならば、さまざまな形で神の言葉を届けるということは、個々人の魂を支えるとともに教会を立て上げるために必要だ。それはその通りではないかというふうに、思っております。そして、で2つ目のこととして、この祈り祈祷のことについてでありますが、これは何も私が単にこれを好みで選んだのではなくて、最初に挙げました小教理問答の88問のところで、この特に御言葉と霊天と祈祷祈りというものが救いのために有効になるんだということ、 これはもう神様が定めて示してくださったことで、あります。それで、今回、こうして札幌教会にこの30年の機会にということを関東先生からお話しいただきまして、で先生からは直前の週報だけではなくて年報等もお送りいただいたんですけれども、特に札幌教会が、祈る教会として歩み続けて歩んでおられる、そして先生もそのことを強く意識しておられるということでありましたので、まあ本当に日頃先生がお語りになっていることの、二番煎じになってしまうかもしれませんけれども、改めてこの救いのために有効となっている御言葉とともに、お祈りのことについても触れておきたいなと思いました。それがこの使徒言行録の4章の23節以下に、記されていることです。もちろん他にもたくさん聖書は語っているわけでありますけれども、この使徒言行録の4章の23節以下のところに、いくつか、思いを寄せたい言葉というものがありました。24節で心を一つにし神に向かって声を上げて、主よあなたは天と地と海とそしてそこにあるすべてのものを作られた方ですと、いうふうに声を上げてこう祈ったということが記されています。でその、祈りの言葉というものがそこに記されている、わけなんですけれども、その後半のところ29節で、主よ今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと、こう、この時、彼らは祈ったわけなんですね。この時の状況というものは、イエス様のことを述べ伝えたから、伝道したからこそ捕らえられた、そして脅されたという、大変困難な厳しい状況が描かれているところです。で、その時、そういう、つまり、イエス様が御言葉を述べ伝えなさい、教会に委ね、一人一人に願った。それをしっかりと受け止めて、その働き、そのことを実践しようとしたときに、このような状況になってしまったというわけですね。で、そのときに教会がどう祈ったかということは、他のところには記されていませんので、この祈りというのは非常に重要なものなんです。で、そのときに、その前のところ、25節のところで聖霊が聖霊によってこうお告げになりましたということでこう、祈ったわけなんですけれども、その終わり近くのところで今申しましたように、主よと今一度神様に呼びかけまして、今こそ彼らの脅しに目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいという、祈ったことが記されております。教会が困難に立ち向かうとき、そのような状況があったとき、いろいろな対策を考えたり方策を考えたりということは、必要なことなわけですけれども、しかし根本的には何かというと、神様に対して、神様なんとかこの状況をやめてくださいということ以上に、彼らの死に目を止め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に目を御言葉を語ることができるようにしてください ありますように、神様にこの状況にしっかりと目を留めてくださいと祈る。神様が目を留めてくださるというところから力が湧くんだということですね。もちろん何でもできる神様であり、いつも共にいてくださる方ですから、私たち以上に神様はよくご存知なわけです。私たちに見えないことも神様は分かってらっしゃる。そうかもしれませんけれども、でも教会がイエス様のことを伝えているのに捕まえられてしまった、困難である、そういう時に何をするかと、どうか神様目を留めてほしいということを、神様に目を留めていただくということが非常にやはり大きな力になるんですね。先ほどのちょっと信仰生活のこととも関係するかもしれませんけれども、ともすると教会のこの私たちこの時代であればイエス様のことを一生懸命伝えてるのにこんなことになっちゃった、私たちの語り方がいけないんだとか、いやもうまだまだ怠けてんじゃないか、こう攻めがちになるわけですね。神様素晴らしいお方なのに、なんでこんなことになるんだろうかというふうになって、せっかくこう送り出されながらも自分たちのこの弱さ足りなさっていうものをこうどんどんどんどんこう攻めていってしまうということになりかねないわけですね。人たちはその時にどうかその神様の目を留めてほしいんだ、今こそ目を留めてほしいんだ、この私たちの弱さであってもまたこの足りなさであっても、神様どうか私たちのここに目を留めてほしいということをこう願うということ、祈りを捧げる、神様が目を留めてくださっているということがどれほど大きなことなのか、それをですね、神様は忘れはしないお方ですけれども、私たちが忘れちゃうんですね。私たちが忘れちゃうだけれども、神様がちゃんとしてくださっていることを私たちの力とする、この一つのことがこのここで祈られた言葉ではないかと思います。そして、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したというふうに導かれていくんですね。祈りが終わるとそうだったということを使徒言行録は伝えているわけです。そしてこの教会の歩みというもの、営みというものがその後に展開されています。そこに一つ引用しときましたのは、先ほど前回私が札幌教会に来させていただいたときに、プロテスタント宣教150年の年でもあったっていうことを申し上げましたけれども、その50年前ですね、プロテスタント宣教100周年にあたりまして、改革派教会の創立者の一人である岡田稔先生が、ここに記したようなことを今の著作集の4巻の中での文章の中でこう語っています。これからの日本伝道は本当に純正な福音が福音にふさわしい方法で伝道されなければならないことで、そのことを説くんですけれども、その時に我々は謙遜でなければならない、この最も重大な課題を与えられているものとして全てをそこに組み込んで、祈りと忍耐と連達と希望とを持ってこの大いなる使命に立ち向かわなければならないというふうに、おっしゃっているんですね。で、それはやはり何も50年前のことだからということではないんだと思います。そうした神様がまさに一棟ずつ与えられているその福音いうもの、それをしっかりと受け止めていく、しかしでも私には、私たちの教会にはこの福音があるんだからというのは一 人を傲慢なものにするのではなく、それをいただいている一方的な恵みの中にあるわけですから、謙遜にしかし忍耐持って歩んでいく、それはまさにこの使徒言行録の4章の23節以下で、示されていた姿であり、これがやはり教会を形成していくことになる。そしてそれが神の言葉として与えられているというところには、神様の深い御心があるんではないかなということを思わされています。で、プリントの方にはですね、ちょっと直接関係ないようなことかというふうに思われたかもしれませんが、そこに山本雄三の路傍の石というものについてちょっと書いておきました。これはその小説での出来事なんですけれども、それについてですね、以前印象的に私もお読み読む機会があったので、一つの事柄としてご紹介しとこうかなと思って書いた、ものなんですね。で、それはこう、簡単に言うとこういうことなんですね。そこには五一という主人公が出てくるんですけれども、この人が中学に行けなくて失望して、鉄橋のところで自殺を図ろうとする。で、ところがですね、汽車が止まったので自殺未遂に終わったということになるんですけれども、自分は死のうとしてその鉄橋のところに行ったのに、自分はもう死ぬこともできないのかというふうにしょんぼりしているこの五一少年に向かって、先生が君の名前を考えてごらん、五一っていうのは我一人というふうに書くんだよ、この世の中には五一は一人しかいないんだ、その一人しかいないお前がたかが中学校に失敗したということで死のうなんてもったいない話じゃないか、で、たった一人しかいない自分を、たった一度しかない人生を本当に、輝かさなかったならば人間生まれてきた甲斐がないじゃないかと、いうことを、伝えていくわけなんですね。で、書類などでもですね、地域の回覧板なんかにはまさにこのように書いてあるんですけれども、回覧板が回ってくるとき、うちの方でも回ってくるんですけれども、町会会員各位とかって書いて、ゴミの捨てる方のことですとか、そういうのが書いてあるんですね。で、この各位という、位というのは、これは一人一人という意味でありまして、本当は、なんか丁寧に書くにはですね、この、町会だったら町会の何々様と、もう全員の名前を書くか、それとも何々様という紙を書いて、お一人お一人に渡すというのが礼儀なんだ。けれども、手間もあり、怠け心もあるのかもしれませんけれども、各位というふうに書いたものをバーッと印刷するとか、あるいは一枚の紙を回覧板で回すということで、この渡すということなんですけれども、本当は一人一人の名前を書いて、その書類を、昔だと手書きで渡すというような思い。ね。で、聖書の まさに一無なというのは、もう本当に一無なずつ一人に与えた。まさに神様が一人一人、ご自身の形に似せて作られたものに対して一人一人、その名を込めて語る。イエス様がザーカイよと出会った者に名を呼びかけて、あなたのところに行くからというよう、その思いというものがある、そういう作品なのではないかと思うんですね。で、もう一箇所聖書の箇所を挙げときましたのは、コリントの 信徒への手紙の1の12章のところです。第一コリントの12章の12節か316ページのところです。長いので全部はお読みしませんけれども、この体とは部分ということが書かれていることありまして、このその部分が組み合わされていって、この体があるんだということを分かりやすく語っているところです。挙げました終わりのところ27節のところで、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと言われております。でその部分というものについて多くのものがこう組み合わさっているんだということがそれまでのところで語られていますし、みんなが同じだったら体になるでしょうかということも言っているわけですね。みんなが足だったらどうなっちゃうでしょうか、みんなが目だったら耳だったらどうでしょうかということが あります。でそれぞれが必要なものとして、そしてそれぞれがこの組み合わされていって、そして体が作り上がっていく。そしてこの場面には記されてはいませんけれども、朝のエフェソの信徒の手紙で記されに記されておりましたように、キリストはその頭として存在されていて、その組み合わされている私たち、この体に対してはご自身がまさに意図も通るとき主は下りてですね、そして私たちを愛してくださるというこのこと、これがやっぱり教会を建てる大きな、もう人の知恵ではない、まさにキリストの知恵なんだと思うんです。で今日は特に教会のことに関係するので、朝の礼拝で194番を賛美歌として選ばせていただきまして、先ほどはこの191番を、賛美歌として、お伝えいたしました。長い教会生活をされている方にはどちらの賛美歌もこれまでに何度も歌われた、また親しみ深い曲だったのではないかと思うんですけれども、特にこの191番ですね、今日私がここで来させていただいてお話をするということで、礼拝の中でもいいかなとも思ったんですけども、どちらかで皆さんとご一緒に歌いたいと思って歌った選ばせてもらったものなんですね。でそれはですね、この中法に、まとめられておりますように、またそして今日は30周年の礼拝ということで神様に捧げましたけれども、略年表のところを改めて拝見しますと、1986年にこの杉山先生大会派遣宣教師として着任してということで、札幌伝道所ができる、教会堂ができると、こういうふうにこう神様が歩みをしていって、導いてくださったんですけども、この86年の4月という時は今からまさに30年前になるんですが、今年仙台で70周年の記念信徒大会を行いましたけれども、この時は東京で40周年の記念信徒大会を行った時なんですね。でその時にこの信徒大会の席上で札幌の伝道が始まるんです。もちろんこの前に書かれているよりもう始まってるんですけどもね、いよいよ大会の伝道として始まるんです。そしてもう一つ九州小倉の伝道が始まるんですということが、この信徒大会の席上で皆さんに集まっている信徒の方々に、伝えられた公のスタートの時点、実際に伝道所が設立を使用して始まるとかなんかっていうのは少し時間差はあるんですけれども、せっかく 私たちの教会、改革教会の祈りの中で始まっていくんです。北海道に、九州にっていうところですね。で、この集会の中で歌われた賛美歌が、の一つが191番ですね。で、私はこの時は、神戸の改革神学校の新学生で、東京の信徒大会には新学生として出席しました。何人かの新学生と、車に乗ってきたのを覚えてるんです。交通費の節約のために車に乗ってきたのを覚えてるんですけども、その時に、行われた信徒大会での一つの、やはり、こう、大きなテーマというものが、この、そのことだったんですね。つまり、教会を立て上げていく、生み出していくということが、まあ、この時に、なされまして、その時に、歌われた賛美歌の一つがこの191番であります。で、歌われておりますように、本当にですね、いとも尊き主が下ってきて、血の値をもって民を救って住まいを作ってくださった。その礎なんだというふうに、こう歌う、素晴らしい賛美歌の一つではないかと思います。それで、これは、もう、牧師たちそれぞれ、違いますから、人それぞれスタイルがあって、全然構わない、構わないですか、いいんですけども、私は、礼拝で説教するときに、礼拝の後の賛美歌っていうものは、気を使ってじゃないですけど、心砕いて、この賛美歌にしようというものを、決めるんですけれども、今は、仙台教会に来てからしているんですけれども、その前の週の水曜日の祈祷会で、その次の日曜日の礼拝の説教の後の賛美歌を選ぶんですね。選ぶっていうのは、歌うということと、その賛美歌、この賛美歌はこういう賛美歌ですと。この作者はこういうような方だったとか、いうことを、調べられる範囲で調べるのと、あと、私たちの教会もこの1954年版の賛美歌を使ってますので、かなり言葉はこれ古いのは事実なんですね。前に言いました、エゴタ教会は賛美歌21というのを私が行った時からもう使ってましたから、逆にちょっと戸惑いがあって、あの賛美歌を歌おうと思ってたらもうなくなってしまったとかですね、言葉がガラッと変わってしまったとか、いろいろあるんですけども、また今この賛美歌なので、でも逆にそうすると、普段の生活の中ではほとんど使わない、またこう歌っても、ピンとこないというような歌詞もあるので、特に説教後の賛美歌は、実際にはこの賛美歌集の通りにみんなで歌うんですけれども、祈祷会の時には私が下手な訳をしましてですね、現代文に直して、これこういう、その当てはめたものを皆さんにプリントして、私はしてるんです。それはもう、歌うことはありませんし、別に日の目も見ないんですけれども、それは、ここで、50年以上も前の作品ですけれども、それで歌を、神様を賛美しようとしていることを、できるだけ私たちもその思いに一つになって近づいてということで、歌いたいと思って、そういう試みをしているんですけれども、それはやはり一つには、やはり教会に与えられている集会や、いろいろな機会、そして賛美においてもですね、やはりそれは個人の信仰生活を祝すると、ともに、やはり教会で、 心を合わせて大きな声で賛美をするということの、まあ、素晴らしさというもの、その力というものを思うからなんですね。で、私にとりましたその一つのやっぱりきっかけっていうか、まあ、まあ、ヒントっていうか、それがその40周年の信徒大会の時にこの191番を歌ったことでありまして、まあ、これそれまでにも教会の中できっと何度も歌ってきたんだと思うんです、この賛美が。その後もそうだと思うなんですけれども、あ、本当にそうだな、イエス様が下ってきてくださって、その血を持って私たちを救って、この礎になってくださったんだということを、そのホールの教会ではない歌手ホールだったかもしれませんけれども、そういう中で神様を褒めたたえ、そして新しい伝道が始まっていく、そういう姿を見たときに、またその場にいたときに、神様の深いご配慮とまた力というものを思わされました。賛美のことは使徒言行録にも、今日ご紹介したところには、触れられてはおりません。でも他のところでも、まあ、ありますように、やはり神様が私たちに与えてくださった一つの手段ですね、まあ、御言葉と霊典と祈祷とは違うかもしれませんけれども、教会に与えられたものとして、まさにそれは教会を立て上げる力となるものとして与えられている、そうしたものをやはり私たちは忠実に用いていきたい、喜んでそれを捧げていきたいという中で、神様がそうした私たち一人一人の思いというものをまさに豊かに組み合わせてくださって立て上げていく。パウロのような人であったとしても、パウロ一人が教会を建てたわけではないんですね。私も今朝の礼拝ではローマの信徒の手紙を続けて解き明かしているんですけれども、今14章あたりまで来ましたけれども、ご存知の方も多いように、最後の16章のところでは具体的な人の名前を挙げてこう挨拶をしていくわけですね。そしてまた使徒言行録などを見ても、何もスーパーマンのパウロ先生一人が何かをしたいわけではなくて、テモテと一緒にしたり、またいろいろなチームがそこにできたりということで、こう広がっていく。そしてその自分の働きのために祈ってほしいと言っている。そういうやはりこう一人一人のへの語りかけと、それぞれの方々の思いというものを神様が組み合わせてくださって、このコリントの教会というものも立ち上がっていったんだと思います。で、残念ながらこのコリントの教会は、初めのところを見ると、私は誰々先生につく、誰々先生につくといったような課題があったということが紹介されています。それは決して喜ばしいことではなく、しかしそういう中でもコリントの教会はこうして皆が組み合わされて、こう尊ばれ、そして体が立て上がっていくんだ。でもその体を立て上げるのは、何よりもキリストが頭として愛してくださっているから。だからその愛をいただくということで、私たちは一村ずついただいている愛に感謝する、御言葉に感謝する。そしてこの方が私たちのこの状況に目を留めてくださるということを一層祈り求めていく。またこの方によって生かされていること、使えていることを賛美をもってお答えしていくというところに、キリストは頭としていつもいてくださって、その教会を見続けてくださっている。そこに世界の一つ一つの教会、そしてこの札幌教会も建てられていっているのではないかと思います。改めて今回のこの30周年の時にお声をかけていただくということがありましたので、私自身そうしたことを思わされまして、少しでも、まあ、お分かちすることがで できたらと思ってお話をさせていただきました。一言お祈りをさせていただきます。神様、あなたが永遠の昔より私たちを選び召し出し、そして今こうしてこの札幌のこの地に教会を建ててくださって、お一人お一人をこの場へとお招きくださっていること、本当にあなたの御業の不思議と大きさとを思わされます。どうぞますますあなたがこの教会を愛してくださり、ここに集うお一人お一人があなたによって強められますようにお願いをいたします。毎週毎週あなたからの御言葉を取り継ぎ語られ、またこの教会の働きを担われる感動先生の働きを強めてくださるとともに、集われるお一人お一人のそれぞれの信仰生活が支えられてまいりますようにお願いをいたします。今日こうして札幌教会の皆様とともに礼拝を捧げ、また午後のひとときがあなたより与えられたことを感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。2つほど、もし先生の心の中で、もう少し聞いてみたいなというところがあったら、2つほど受けます。ございませんか。いや、なければですね、なければもう一度191番賛美歌、先生強く進めていただいたので、歌詞をかみしめながら賛美を捧げたいと思います。その後、皆さんで主の祈りを持ってこの会をしたいと思います。皆さん、ちょっとお立ちいただきたい、お立ちいただきたい。
ます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を支払わせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなれはなる。アーメン。
これをもちまして記念講演会を終了いたします。